本日の聖書箇所はルカの福音書1章の5節から25節、新約聖書の106ページになります。ルカの福音書1章5節から25節に記された神の言葉をお聞きください。ユダヤの王ヘロデの時代に、アビアの組の者でザカリアという名の祭司がいた。彼の妻はアロンの子孫で、名をエリサベツと言った。二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていた。しかし彼らには子がいなかった。エリサベツが不妊だったからである。また二人ともすでに年を取っていた。さてザカリアは自分の組が当番で神の前で祭司の務めをしていた時、祭司職の慣習によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を炊くことになった。彼が香を炊く間、外では大勢の民が皆祈っていた。すると主の使いが彼に現れて、香の祭壇の右に立った。これを見たザカリアは取り乱し、恐怖に襲われた。御使いは彼に言った。恐れることはありません。ザカリア、あなたの願いが聞き入れられたのです。あなたの妻エリサベツは、あなたに男の子を産みます。その名をヨハネと付けなさい。その子はあなたにとってあふれるばかりの喜びとなり、多くの人もその誕生を喜びます。その子は主の御前に大いなるものとなるからです。彼はブドウ酒や強い酒を決して飲まず、まだ母の胎にいる時から聖霊に満たされ、イスラエルの子らの多くを彼らの神である主に立ち返らせます。彼はエリアの霊と力で主に先立って歩みます。父たちの心を子供たちに向けさせ、不従順な者たちを義人の思いに立ち返らせて、主のために整えられた民を用意します。ザカリアは御使いに言った。私はそのようなことを何によって知ることができるでしょうか。この私は年寄りですし、妻ももう年を取っています。御使いは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。見なさい、これらのことが起こる日まで、あなたは口が聞けなくなり、話せなくなります。その時が来れば実現する私の言葉をあなたが信じなかったからです。民はザカリアを待っていたが、神殿で手間取っているので、不思議に思っていた。やがて彼は出てきたが、彼らに話をすることができなかった。それで彼が神殿で幻を見たことが分かった。ザカリアは彼らに合図をするだけで口が聞けないままであった。やがて勤めの期間が終わり、彼は自分の家に帰った。しばらくして妻エリサベツは身ごもった。そして主は今このようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。本日はこの箇所より、救い主を待つ人々、救い主を待つ人々と題して、伊藤道夫牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。今年もですね、イエス・キリストの降誕を待ち望むアドベントの季節を迎えました。教会ではですね、今年はこの11月28日から、クリスマスイブの12月24日までをアドベントと呼んでですね、クリスマスを待ち望む、その準備の期間としてですね、過ごします。日本語では 対抗説と申しますけれども、この本来の意味は待つという意味ではありません。到来する、到着するというですね、そういう意味があるんですね。ヨハネの福音書の1章9節のところには、すべての人を照らす誠の光が世に来ようとしていたと記されています。またイエス・キリストがご降誕なさったご目的はですね、私たちの罪の滅びから救うために、しもべの姿となられまして、十字架において命をお捨てになるためにこの世に来てくださいました。クリスマスは神様が私たちを愛して私たちを救おうとなさる神様の命がけの愛の出来事なのです。ですから、このクリスマスにこの飾られるこのクリスマスリースですか、この輪になったクリスマスリースは、イエス様の十字架の茨の冠を表しています。またアドベントに入りますと、このアドベントクランツをですね、この4本の赤いろうそくを用いますけども、このろうそくの赤い色はイエス様が十字架において流された血潮を表しているわけなんです。そしてこのろうそくの光はですね、世の光として来てくださったイエス・キリストを示しています。また玄関のところにご覧になったかもしれませんけども、クリスマスツリーが飾られておりますけども、このクリスマスツリーは決して枯れることのない永遠の命を表す常緑樹を使います。またこのクリスマスツリーのこの木はですね、イエス・キリストは私たちの罪のために十字架にかけられた時の木を表すとも言われております。アドベントはその十字架のために神様が幼子にまでへりくだられてお生まれになったキリストをの降誕を感謝し、また待ち望む期間として過ごします。今日のアドベントの第一主日の礼拝の祝福のために一言お祈りをさせていただきます。恵み深い全知全能の父なる神様、今年も主のご降誕を待ち望むアドベント対抗節を迎えて、共にあなたを礼拝するためにこのところに集わせていただくことができましたことを心から感謝申し上げます。私たちはかつてあなたから遠くさまよい出て、自己中心的に罪の滅びの道を歩んでいるものでした。しかしあなたはそのようなものをも愛し、御子イエス様を人として世にお使わしになり、十字架において私たちの罪の許しと救いとなってくださったことを心から感謝いたします。町はクリスマスの季節を迎えてにぎわっておりますけれども、今日アドベントを迎えて主のご降誕を待ち望みつつ、あなたを礼拝するためにこのところに集いました。どうか今日与えていただきました御言葉を祝福してください。主のご降誕を迎える心の準備が整いますように お導きください。今日の礼拝を導いてくださいますと、主の御手にすべてをお委ねし、尊い私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日ですね、読んでいただきました、ところにですね、ザカリアというですね、人が出てきます。救い主イエス・キリストがいらっしゃることを指し示す預言者として奇跡的にこの世に使わされたバプテスマのヨハネのお父さんですね。このゼカリアっていう人は、神様は預言者を通し、あるいは御使いを通し、あるいは祭司を通して、いろいろな方法を通して救い主がおいでになることを予告してくださいました。ヨハネの父ザカリアは祭司であり、母エリサベツもアロンの子孫だったんですね。アロンはモーセのお兄さんでした。しかも二人とも神の前に正しい人で、主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたと記されております。しかし彼らには子がなく、二人ともすでに年を取っていました。ザカリアはちょうど当番で、神の前で祭司の務めをしておりました時、それもまたくじを引いてですね、主の神殿に入って香を焚くことになりました時に、外では大勢の人たちがお祈りをしていました。するとその時、主の使いが彼に現れたと書かれてあります。ザカリアはこのような経験は初めてのことでしたので、大変驚き、取り乱し、恐怖に襲われたと記されておりますね。私も主の使いを直接見たことは一度もございませんけれども、もしこの場に主の使いが現れたとしたらば、ザカリアと同じように、大変驚き、取り乱し、恐怖に襲われたことでしょう。その実態はよく分かりませんけれども、西暦の起源となった主のご降誕の出来事の時には、神様は集中的に主の使いをお使わしになりました。主の使いがザカリアに対して、恐れることはありません、あなたの願いが聞き届けられたのですと言いまして、大切なことを語りました。主の使いが祭司ザカリアに告げたことは、今日朗読していただきましたルカの福音書1章のこの13節から17節のところに記されてあります。一つは、妻エリサベツに男の子が生まれること、その名をヨハネとつけること、その誕生は多くの人の喜びとなること、また母の胎にいる時から聖霊に満たされ大いなるものとなること、イスラエルの子らの多くを主に立ち返らせること、またエリアの霊と力で主に先立って歩み、イエス様の誕生の 道備えをすること、これらのことが語られました。そうは言われてもザカリアは年寄りですし、妻エリサベツももう年を取っていました。常識から言って子を持つ年齢ではなく、主の使いに男の子が生まれると言われてもザカリアは信じることができませんでした。時が来れば必ず実現する神の言葉を信じなかったために口が聞けなくなってしまいました。神殿から出てきたザカリアは手振り身振りで合図をするだけで口が聞けなかったのです。やがて勤めが終わりまして自分の家に帰りました。しかし家に帰っても妻のエリザベツと会話をすることもできません。しかしエリザベツは口が聞けなくなった夫をいたわり、しばらくして神様のお約束通りエリザベツは子を身ごもることになりました。そのエリザベツが安静にしている頃、姪の処女マリアに御使いが現れて、聖霊によって男の子が生まれます、その名をイエスとつけなさいとの受胎告知が行われました。マリアは戸惑いつつも叔母のエリサベツのお腹に高齢であるにもかかわらず赤ちゃんが与えられていること、神様にとって不幸なのことは何もないことを御使いを通して知らされ、早速産地にあるユダの町のエリサベツの家を訪ねました。マリアの挨拶を聞いて聖霊に満たされたエリサベツは、このルカの福音書の一章の43節と44節をご覧いただきますと、ルカの福音書の一章43節44節、新約聖書108ページですけども、そこに驚くべきことを話しています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が耳に入ったちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りましたと告げたのです。エリサベツは姪のマリアのことを私の主の母と言っていますね。どうしてそのようなことが分かったのでしょうか。聖霊が分からせてくださったのです。エリサベツのお腹の中で踊ったのはイエス様の降誕の道備えをするバプテスマのヨハネでした。月が満ちてエリサベツに子が生まれた時、人々は何と名付けるべきかザカリアに尋ねる時、ザカリアは御使いに告げられた通り石の板にその子の名はヨハネと書きました。その途端にザカリアの口が開け、口が聞けるようになったのです。この一連の出来事でザカリアは聖霊に満たされて その口から賛美とキリストの降誕の予言の言葉を与えていただきました。ザカリアが聖霊に満たされて語ったことは、ルカの福音書1章の68節から記されております。新約聖書109ページのルカの福音書1章の68節から71節のところをですね、ご覧いただけますか。そこにですね、ザカリアはこのように予言しています。褒むべきかな、イスラエルの神主、主はその御民を顧みて贖いをなし、救いの角を私たちのためにしもべダビデの家に建てられた。古くからその聖なる預言者たちの口を通して語られた通りに、この救いは私たちの敵からの、私たちを憎むすべての者の手からの救いであると記されておりますね。ダビデはご承知のようにイスラエルを代表する王様でした。そして処女マリアはそのダビデの子孫でした。ユダヤ人はずっと長い間ダビデの子孫から救い主が生まれることを信じて待ち望んでいたのです。この救いの角というのはですね、動物の角が力の象徴として用いられておりますけれども、救いの角とは予言の通りに救いをもたらす神様の強い力、つまり救い主の降誕の確かさを示しているのです。イエス様によって実現した神の救いは旧約聖書の予言の成就として起こりました。またザカリアが予言した言葉に72節からですね、少しお読みします。72節、ルカの福音書1章の72節から、主は私たちの父祖たちに憐れみを施し、ご自分の聖なる契約を覚えておられた。私たちの父アブラハムに誓われた誓いを、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださる。私たちのすべての日々において主の御前で敬虔に正しくと予言しています。アブラハムは神様がお選びになったイスラエルの先祖となった人です。信仰によって祝福をもたらし、信仰の父と呼ばれております。神様の命令に従い100歳になって生まれた一人子のイサクさえも惜しまずに神に捧げようとするアブラハムの信仰に対して、神様は彼の子孫を空の星、海辺の砂のように大いに増やすと約束なさいました。神に祝福されるのはアブラハム個人にだけではなく、彼の子孫たちであり、さらにやがてアブラハムの子孫から生まれるイエス・キリストによって地のすべての国々は 祝福されると約束されたのです。それが神様とアブラハムの間に立てられた聖なる契約でした。神がアブラハムの聖なる契約をお忘れにならず、主は私たちを敵の手から救い出し、恐れなく主に仕えるようにしてくださると予言しています。敵の手とは、具体的に目に見える敵である場合もありますけれども、彼らはそういう外敵とだけ戦っていたわけではありません。彼らにとって最も手強い敵とは、人の心の中の敵、神様を神としない、神の御心に背く罪という敵でした。アブラハムもダビデも生涯戦い続けなければならなかったのは、この罪という敵だったのです。神様を疑わせたり、自分の力を過信させようとしたり、絶えず神の愛との信頼の交わりを破壊し、私たちや人々を神様から引き離そうとする罪という敵なのです。その敵との戦いこそ彼らにとって本質的なものでした。そしてアブラハムもダビデも、その子孫も、この敵の手から救われ、恐れなく神様に仕える、礼拝するものとされたのです。今日読んでいただきました、今日開きましたルカの福音書7章、ごめんなさい、ルカの福音書1章の76節からですね、この箇所も読ませていただきます。76節から79節まで。幼子よ、あなたこそ意図高き方の預言者と呼ばれる。主の御前を先立って行き、その道を整え、罪の許しによる救いについて神のために知識を与えるからである。これは私たちの神の深い憐れみによる。その憐れみにより、あけぼのの光が糸高きところから私たちに訪れ、暗闇の死の影の谷に住んでいる者たちを照らし、私たちの足を平和の道に導くと予言されています。幼子よというのは、祭司ザカリアに与えられたバプテスマのヨハネです。彼は意図高き方の預言者として、キリストの到来を預言し、また救いが神の許しによるものであることを知らせるために神様がお使わしになりました。これは私たちに対する神の憐れみによるのです。暗闇と死の影に座している者たちに対する神様の深い憐れみによると言われております。その憐れみによってキリストは、もはや天にとどまっていらっしゃることはおできにならず、天の御位を降りて地上に、その闇の中に訪れてくださるのです。そのお方が主キリストです。私はもう50年以上前のことになりますけれども、一枚のトラクトをいただきまして、クリスマスイブの夜、初めて教会に行った時のことを思い出します。寒い夜でした。暗い 夜道を通り、開拓が始まったばかりの教会に行ったのです。裸電球が天井からぶら下がっているだけの薄暗い小さい教会でした。病み上がりの私は人目を避けて窓際の一番後ろの席に座りました。私は当時心の病を患い、生きる意欲も生きる目的も生きる意味も見失ったまま、神様の愛も知らずに心の闇の中をさまよっている時でした。その教会で初めて、人間は皆神様の前から迷い出ている罪人であることを教えられました。しかし神様はそのようなものをも愛し、聖なる神の御子が十字架で人のすべての罪を背負われ、命をお捨てになってまでも、このような私をさえも神様が愛しておられることに気づかされたのです。礼拝が進んでですね、清しこの夜を賛美しながら、この一人一人が手に持っていたろうそくの火が前の方から後ろの方へと灯されていったんですけれども、一番後ろに座っていた私のろうそくにも火が灯されて、そのろうそくの火を見つめながら、暗い冷たい私の心に暖かく明るく輝く光が灯り、私の心の闇をすべて消し去っていくように感じていました。闇は光に打ち勝たなかったと聖書にございますけれども、私の心の闇にも光としてイエス・キリストが来てくださった時だったのです。ザカリアは神様の憐れみにより、曙の光が糸高きところから私たちに訪れると予言しています。この比喩は神様から来る光、世の闇を照らす真の光である救い主イエス・キリストを示しています。その光は私たちを平和の道に導くと書かれておりますけれども、この平和は単に戦争のない状態だけを言うのではなく、断絶していた神様と御子イエス・キリストの愛の交わりによる新しい平和です。神の憐れみ、イエス・キリストこそ私たちが待ち望む、私たちが必要としているお方です。この憐れみのゆえに私たちは罪を許され、神の子とされ、生きる希望を持つものとされるのです。このお方が高いところから神の御位を降りて私たちのところに来てくださったのがイエス・キリストであり、クリスマスなんですね。マルコの福音書10章の45節のところにはですね、イエス様はご自分のことをこのように言われました。新約聖書の89ページですけれども、新約聖書89ページのマルコの福音書10章の45節ですね。 もし開かれた方がありましたら一緒に読んでみましょう。マルコの福音書10章45節、人の子も仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですとおっしゃいました。イエス様は罪の許しによる救いを与えるためにへり下られ、高いところから私たちのところに訪れてくださるのです。栄光に包まれた天から暗闇と死の影に覆われている地上に曙の光として来てくださる救い主です。罪の奴隷となって死に瀕している私たちを救い出してくださるためです。神様は私たちを愛して、ついにご自分の独り子をさえも惜しまずに私たちに与えてくださったのです。その救いのために聖霊によって乙女マリアの胎を通してイエス様は人となられてお生まれになりました。人間が生まれる場所としては最も惨めな家畜小屋にお生まれになりました。そして人間が死ぬ場所としては最も惨めな十字架の上での死でした。聖なる神の御子が私たちの罪をすべて背負われ、極悪人のように私たちの罪の身代わりとなられ、ご自分をお捨て身のためにお生まれになりました。その死によって信仰によるすべてのものに新しい永遠の命を与えてくださるためにお生まれになりました。死の闇の中に輝く命の光として、まもなく迎えるクリスマスは栄光に輝く天から神様が人間の中でも一番小さな幼子となられてお生まれくださった救い主イエス様を礼拝する日です。主のご降誕を待ち望み、一人でも多くの方々と共にクリスマスの真の恵みを分かち合うクリスマスをお迎えしたいと願わされます。それでは一言お祈りをさせていただきます。恵み深い父なる神様、今年も主のご降誕を待ち望むアドベント大降節を迎えて、敬愛する方々と共に礼拝をお捧げする恵みに預からせていただきましたことを心から感謝いたします。主はキリストを私たちの救いのためにお使わしになるにあたり、預言者を通していろいろな方法を通して準備をしていただきましたことを心から感謝いたします。どうか私たちも主のご降誕を待ち望みつつ、心の準備をして罪を悔い改めイエス様をお迎えするクリスマスとなりますようにお導きください。コロナ禍の中にありますけれども、どうか共に主のご降誕を待ち望み、クリスマスを共にお迎えすることができるよう導いてください。救い主主イエス様のご降誕を待ち望みつつ、主に感謝するクリスマスとして お迎えできますようお願いいたします。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで、新聖歌70番、朝日は昇りて、これを賛美しましょう。
Thank you.